ローマ数字3、和解の務めは私たちを神へと連れ戻して、私たちがキリストの中で神の義となるようにします。第二コリント5章21節、神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。 A、私たちは神によって義とされるだけではありません。私たちは実は神の義となるのです。 B、 キリストが十字架上で私たちの身代わりとして死なれた時、神は彼を罪を担うものと考えただけでなく、罪そのものと考えました。今やキリストは復活の中で命として私たちの中へと入ってきます。この命は私たちの内側で生きており、私たちを構成して神の義とならせます。 C、 キリストは身代わりとして私たちのために罪とされました。今や私たちは彼が構成することによって彼の中で神の義となります。1、彼の中でという語句が意味するのは、単に地位的ではなく、復活の中で有機的にキリストとの結合の中にあるということです。 2、 キリストが十字架上で死なれた時、神は私たちのために肉において彼を罪として罪定めしました。それは私たちが彼の復活の中で彼と一になって神の義となるためです。ですからキリストとの有機的な結合の中で私たちは神の義とされています。ローマ8章3節、律法が肉のゆえに弱くて成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。 D、 キリストの中で神の義となることは、私たちの存在において神に対して正しくあるという事柄です。これは透明で水晶のように明瞭な内なる存在を持つことです。すなわち神の思いと意志の中にある内なる存在を持つことです。第二コリント三章八節、まして、その霊の務めは栄光の中にないわけがありましょうか。九節、罪定めする務めに栄光があるなら、まして義とする務めはなおさら栄光にあふれるのです。 E、 コリント人への第二の手紙は、信者たちが神へと完全に和解させられることと、和解の方法としてのキリストを啓示しています。